はい、こんにちは、うすいです。今回の音声のテーマは、ウィズコロナの商売法です。で、まあ今この音声撮ってるのが2021年の1月5日時点なんですね。で、第3波が2020年の12月に始まって、そこからこう、引っ張ってる。都心部でかなりね、感染者数が増えてる状況なんですね。で、このコロナに対応するとか、コロナに打ち勝つような商売法って、正直見つけるのってかなり難しいと思うし、実践するのも難しいと思うんですね。で、僕もできれば、そういうなんかアドバイスいただいたりとか、まあ以前もなんかラジオに出させてもらった時もその話をね、何かないですかって振ってもらったんですけど、はっきり言ってこれなかなかそう簡単な話じゃないんですよね。だから僕もできる限り、まあ触れたくないって言ったら変ですけれども、そんな簡単に扱えるようなね、こうテーマじゃないと思うんですね。実際お店でやられてて苦しんでる方もいらっしゃるし、僕の会員さんの中にもね、やっぱり苦しまれてる方すごくいらっしゃるんで、そう簡単に扱うテーマではないと思うんですけども、やっぱり触れずにはいられないというか、ダメージを少しでも最小限に抑える方法って何かないんだろうかっていうのはやっぱり一つのテーマだと思うんですね。で、今回もそれをね、一つテーマとして取り上げました。で、これ、僕自身というか、僕のこう知り合いのね、飲食店さんの話なんですけれども、おそらくコロナで一番ダメージを受けているのはどこかっていうと飲食店さんだと思うんですね。で、僕の知り合いの飲食店の社長さんがおっしゃってたんですけど、居酒屋店舗、2店舗されている社長さんがおっしゃってて、2020年の12月ですよね、の売り上げ、一番こう第3波が来て、あと居酒屋さんで言うと12月っていうとこう年末の忘年会シーズンに一番売り上げを上げられる時なんですが、第3波が来てしまったので売り上げを落としたということで、対前年比の売り上げが 15% しかなかったっていうことをね、 Facebook の方に載せられてたんですけれども、そこまでこうやっぱりダメージさすがに来てるんだなっていうのをすごく感じたんですね。で、今回お話しするテーマをやることによって、意識していただくことによって、もう完全に払拭ね、コロナでも負けないぜっていう話をするつもりでもなくて、ちょっとでもですね、最小限にそのダメージを食い止めるっていう意味でもなんか意識していただけたらなっていうふうに思ってます。で、このテーマっていうのは、これから話することっていうのは別に飲食店さんに限ったことじゃなくて、物販をされている方でもこう当てはめていただきたいんですね。なんかこう、表面的なテクニックをお話しするつもりはなくて、今日話すのはいわゆる軸の部分ですよね。本質の部分をこう3つのテーマというかね、こうなるべく分かりやすく体系化してお話していこうと思ってるんで、それをどうご自身のご商売お仕事に当てはめればいいか、ご自身の商品にね、いやサービスにどう当てはめればいいかっていうのを一つずつですね、当てはめてみていただければ、新たなね、こうヒントとか、こう立ち止まってしまうことはなくなるんじゃないかなと思うんで、もしかしたらこれやってみたら、こういうことやったらなんか変化起きるかなとかっていうね、こう発想になるんじゃないかなと思うんですね。で、その思いついた発想を、自信がなくてもまずは行動に移していただきたいんですね。で、行動していただくことによって新たな結果が出てくると思うんで、それがまあ現状を変えていくための一つの突破口じゃないかなっていうふうに思ってます。で、ちょっと一つ最初にね、お話しするんですけど、このコロナ禍でも売上を伸ばした飲食店さんはもちろんいらっしゃるわけですよね。全部が全部ダメージ食らっていらっしゃるわけじゃなくて、うまくこう、まあ、立ち回ってるというか、考えてアイデア出されて工夫されてやられてるところがあって、それを3つの特徴にちょっと落とし込んだんですけれども、コロナ禍でも伸びている飲食店さんの3つの特徴で、まず1つ目が何かというと、配達に注力をされたところですよね。これはもうすごく分かりやすいですよね。配達っていうのは特に飲食店さんにとってもう絶対不可欠になってますよね。で、実際こう配達業務をこう代行でやる会社さんとかも新たに立ち上がって、そことかもすごい売り上げ伸びてるっていう話はよく聞きますよね。で、まず一つ目が配達に注力する。で、先に三つとも言っちゃいますね。で、二つ目がミールキットを開発した。ミールキットって一体何かっていうと、要はこれもまあお料理とか飲食の方にこう例えを出すんですけれども、ミールキットっていうのは、ミールっていうのは食事とか食べ物っていう意味ですよね。で、キットって言ったら、まあなんとかキットってありますよね。こう制作キットとか、要は何なのセットみたいな感じですよね。要は自宅で ちょっとひと手間をかけることによって食事料理が出来上がる、そういうこう食事のキットを開発したところっていうのは伸びているってことですよね。このミールキットって概念はこれもともとあって、いわゆる女性が働く、女性でもこう働く方が増え始めて、女性がこう社会で活躍される方がね増えていったことによって、自宅で家事をする時間が減った、料理を作る時間が減ったっていうので、ミールキットっていうのは結構脚光を浴びるようになりましたので、売り上げもどんどんどんどん伸びていっていますよね。でそういう意味でも今回は、まあ、飲食をお店ではできないんで、自宅で何か食べれるようにこう加工する、ミールキットという形で加工したお店さん、飲食店さんというのをこう売り上げを伸ばしているというふうに聞いています。で3つ目が何かというと、ヘルシーコンシャスをコンセプトに入れたってことですね。ヘルシーコンシャスをコンセプトに入れた。でヘルシーコンシャスって一体何かっていう話なんですけど、まあ、簡単に言えば健康志向とか、あるいはコロナに負けないためのこう栄養を取るとか、抵抗力をつける。一時ね、コロナが入り始めた頃にこう抵抗力をつけましょうみたいな話がよく出てたと思うんですけれども、いわゆるそういったところ、これを食べることによって、まあ抵抗力が上がりますよ、免疫力が上がりますよといったところのこうコンセプトをこう商品にくっつけた、そういう飲食店さんっていうかはこう伸びたっていう風になってますよね。配達に注力、ミールキット開発、ヘルシーコンシャスをコンセプトに入れたっていうことなんですけれども、でこれ今飲食店さんを例に出したんですけど、これをご自身のお店やご商売、あるいは商品サービスにも当てはめてほしいんですね。で配達って言ったら、なんか食品をねとか飲食を配達する、ピザを届けます、お寿司を届けますみたいなイメージなんですけど、この本質、配達の本質は何かっていうと、考え方としてちょっと例を挙げると、配達っていうのは従来であればお店があって、お店に来てもらうっていうのがこうご商売の一つだったんですけど、配達っていうのはお客様のもとへ行くってことですよね。商品を持ってお客様の方へ届けに行くっていうのが配達のか、まあ、本質というか軸の部分だと思うんで、それをご自身の商品、例えば飲食じゃなくても、何か物を扱ってたとしても、サービスを提供したとしても、例えばサービスであれば出張でできないかとか、まあ、すごく簡単な言い方ですけれども、そういうふうにした発想の転換を当てはめていくっていうのがすごく重要になる。メールキットも何かこれね、何も飲食店さんだけに限ったことじゃなくて、従来であれば、まあ、例えばバラバラに販売してた商品をセットにして、お客様のもとへ届けるっていうと、1の配達とミールキットの開発っていうのを合体した商品になってきますよね。ちょっと今パッと思いアイデアは思いつかないんですけども、そういったものを入れるっていう、ヘルシーコンシャスもそうですよね。健康志向というか、例えばケーキでも何でもそうですよね。こう免疫力をつけるための、すごく安直ですけれども、ケーキですみたいな感じで、焼きがちです、パウンドケーキです、パンです、何でもいいんですけども、そういった形の概念を入れられないかっていうことを考えるのがまず第一歩っていうところになってきます。で次なんですけども、今はねコロナ禍でも伸びた飲食店の3つの特徴って話をさせてもらったんですけど、ちょっとこれコロナとは少し離れるんですけども、すごい大原則としてぜひ覚えておいてもらいたいことがあって、それは何かっていうと、商品3つの提供法、商品には3つの提供法があるってことをぜひね、これ頭に叩き込んでおいていただきたいんですけれども、これは別にコロナであろうと関係なかろうと叩き込んでおくことによって、キャッシュポイントが増えるんですね。あなたのご商売とかお店のキャッシュポイント、要は売り上げを上げる方法、手立てっていうのがいろいろ増えてきます、増産できます。で商品っていうのは何も物を売ることだけじゃないんですよね。物を売ることだけじゃなくって、3つの提供法があって、大きく言うと物、情報、サービス、この3つの提供法があるわけですよ。なんか商品っていうと、なんか物を売って対価をいただくみたいなイメージがあるんですけれども、そうじゃなくって、例えば分かりやすく言うと、病院さんとか治療院さんっていうのはサービスを提供されてますよね。技術を提供されてますよね。でもう一つ、情報を提供するっていうのは何かっていうと、例えば分かりやすく言うと、私がそうですよね、薄井なんかがやってるのは情報を提供してますよね。ノウハウであったりとか、なんかのこう売り上げを上げる方法っていうのも情報ですよね。こういった形で、別にこの情報もなんかコンサルタント とか講師じゃないと情報を提供できないのかっていうと、そんなことはないんですよね。いろんな提供、業種においても情報を提供するっていうことは可能ですよね。例えば英会話学校さんとかもそうですよね。英会話学校さんがやられてることっていうのはサービスと情報の提供ですよね。こういった形で従来であれば物しか提供、物販しかやられてない会社さん、お店さんが、サービスの提供はできないか、情報の提供はできないか、自分の、会社だったらこんなことできるんじゃないか、こういうことをお客さん求めてるんじゃないかっていうことをこうアイデア出していくことによってまた新たな展開ができるわけですよね。でこの時にアイデアを出していく時に、先ほど、飲食店さん、コロナ禍でも伸びた飲食店さん3つの特徴って話しましたけど、お客様の元へ行く配達っていうのがありましたよね。あとはミールキット、ヘルシーコンシャスっていうのがあったと思うんですけど、こういった3つの観点を意識しながら物、情報、サービスに落とし込むことによって、またなんていうんですかね、コロナ禍にもあった提供法のヒントが見えてくる可能性はありますよね。こういった形でね、どんどんどんどんアイデア出しをしていってもらいたいなと思うんですけれども、でね、この提供法の話の他に具体的にですよね、現実的な提供法、先ほど例えば配達でお客様の元へ行くっていうのがあったんですけれども、従来であれば先ほども話したようにお客様っていうのは来店してくれてたわけですよね。あなたが例えばご商売されててお店を持たれてたら、そこへお客様が物を買いに来てくれてた、あるいはサービスを受けに来てくれてたわけですよね。治療を受けに来てくれてた、髪を切りに来てくれてたわけですよね。だけど今はコロナが起きて、なかなかお客様もコロナが怖くて、感染が怖くて警戒して、外を出歩く、確率が減っている、お店行くのもちょっと控え出している、頻度、来店頻度が減ってるわけですよね。そうなった時に、じゃあ先ほども言ったように訪問できないのか、お客様のところへ行くことはできないか、配達なんかは先ほども言ったそうですし、出張、そういったことはできないかっていうことをね、考えてみる。あるいはもう一つ、来店訪問の他にもう一つあって、それ何かっていうと、自宅でお客様の自宅で利用してもらう方法はできないかっていうのも一つのヒントですよね。要は今までは来てもらうことだった、さらにプラスして出張する、お客様のもとへ訪問するっていうのが新たに加わったんですけども、それのもう一つ加えることによって、別にあなたが行かなくてもですよね、何かお客様に、何かをね提供することによって、お客様はお店に来なくてもいいし、あなたがお客様の自宅へ行かなくてもいい方法はないか、できないか、そういったサービスを提供できないか、情報を提供できないかということを考えてみるってことなんですね。で、例えば、コロナ禍でも伸びた飲食店3つの特徴の中で挙げたミールキットなんかは、まさにこの自宅で利用してもらうっていうところに当てはまりますよね。もし例えば料理のねミールキットを開発したとして、でそれを、お店に来てもらってテイクアウトみたいな形で買ってもらうっていう方法もあるんですけど、例えばネット通販であればお客様はお店にも来ないし、あなたはお客様の自宅へも行かなくて済む。例えば配達、宅配ですよね、通販みたいな形で宅配業者さんお願いしてお届けすることによって、お互いがこう感染リスクを少なくして行くこともないし、来てもらうこともない、その状態で提供できますよね。自宅で楽しんでもらう、そういったこう提供パターンがありますよね。3つの提供パターンとしては、来店、訪問、自宅で利用してもらう。特にコロナ禍では重要になってくるのを、フォーカスしてもらいたいなと思うのは、自宅で利用してもらえないか、そのためにどういう方法があるかっていうのを考えていけれると、また新たなこのコロナ禍でもこうね、不具合が生じないね提供方法になってくるんじゃないかなというふうに思ってます、ね。よく言いますけど、よく例えに出されますけれども、ダーウィンさんいますよね。進化の話をこうなんか説いたダーウィンさんがいると思うんですけど、その人が言ってた有名な話で、あれ何だったかな、適者生存だったか、なんかそんな言葉があると思うんですけど、要は時代が変化して生き残っていくのは強いものじゃなくて、時代に適応できるものが生き残っていくんですよって話がよく聞かれますよ、言われますよね。恐竜があんだけ強かったのにね、恐竜っていうのはすごい強いですね、大きい、強かったんですけど、滅びたのは結局は時代に 適応する力がなかったから、だから強いだけではなかなか、ね、生き残れないんですよ。時代に適応していく力っていうのがすごく大事なんですよ。そういう人たちが生き残っていくんですよっていう例はね、特にこういう時代になってくるとよく取り上げられるんだと、取り上げられるんですけれども、僕もまさにねそうだと思ってます、ね、今どういうふうにしてこう提供方法を変えていけばいいのか、今回の場合であれば、まあ、提供方法っていうね、コロナ禍でも不具合生じないための提供方法をどうやって考えていけばいいかっていうのをテーマにお話ししましたけれども、何かねこう一つでもアイデアが見つかったらそれを実践していく、なんか停滞して、あやばい、またなんか非常事態宣言が出されたな、またこれで苦しくなるなと思ってても、現状どうしても変わらないですよね。確かに現状苦しいんですけども、その中でも何か動くことによって 100% プラスに転換するっていうのは難しいかもしれないですけど、そのダメージをちょっとでもね最小限にでも食い止めていくためには、やっぱりこう何か動いていかないといけないですよね。できる限りまずはコストをかけずに動いていく、テストしていって、でそれをちょっとでも手応えがあれば広げていくっていう動きをしていかないと現状変わっていかない。どんどんどんどん これからね、下降マイナスの方向へね、いや流れていくと思うんで、ぜひぜひですね、何か今回のねウィズコロナの商売法っていう、こう音声聞いていただいて、3つの提供法、3つの提供パターンありましたよね。物、情報、サービスの提供パターンあるし、来店、訪問、自宅で利用してもらうっていうね、方法もあったと思うんで、これらをぜひですね、あなたのご商売とか商品、サービスに当てはめてもらって、何かヒントになればなっていうふうに個人的に思ってます。今回の音声を通じてね、1円でも10円でも100円でもね、あなたのビジネスに何かね、こう、上向くことがあれば、こうする。僕にとってはね、音声作ってよかったなというふうに嬉しく思います。ということで、今回はウィズコロナの商売法ということで、提供方法についてテーマにしてお話をいたしました。最後まで音声聞いていただきましてありがとうございました。